こんにちは、お元気ですか。今年のお天気は暖かかったり寒かったり、皆様お変わりありませんか。歩いているとあちこちの満開の梅の花が春ですよと良い香りで教えてくれるようです。では頬を長くて3月号をお届けします。表紙のページには男の子が爪楊枝を集めて立体的に作った手のひらの模型を楽しそうに見ている写真が載っています。これは2月1日に文化の家で行われた第7回サイウェンスフェスティバルの様子です。では最初のページに参ります。市長の写真の横にリタイア世代の皆さん、まちづくりを一緒に考えましょう、やりましょうという言葉が載っています。長久手市民は市民の皆さんと一緒に事業運営をしたいと考えています。2019年度に市役所が行う行事事業の数を調べたところ、広報に掲載しているものだけでも約1000の事業がありました。2020年度は市民の皆さんと市職員が共に比較運営に携わり、今まで以上に市民の力で実施できないかを一緒に考え、見直しを進め、可能なものから市民主導型へ順次切り替え、目指す町の姿に近づけるための準備の一年としていきます。その上で市民の力でできないものであれば、事業によっては2021年度以降の事業の見直しや中止、廃止も視野に検討していきます。4月号以降、広報に掲載される行事などには運営に必要な人数を書き入れていきます。市役所からも参加者に対し運営側に回っていただけないか声かけをさせていただきます。皆さんのご協力、参加をお願いします。高齢者だけの問題ではないんです。厚生労働省の統計、国民医療費によると、2017年度の国民医療費は約43兆円でした。同年の国家予算が約100兆円でしたので、いかに多くの医療費がかかっているかがわかると思います。医療費のうち75歳以上が約4割を占めています。団塊の世代が後期高齢者75歳以上になる2025年は目の前です。その後も高齢者の増加に伴い、国民医療費が爆発的に増加していくことが予想されます。本市でも今後は後期高齢者の増加が見込まれ、税収の伸びは期待できません。一方で高齢者の医療費が増えれば、限られた予算の中で子どもなどにかかる予算を潤沢に確保することが難しくなります。平均寿命が伸びる中、高齢者が元気でいることは持続可能な地域を作っていくために必要なことです。人生100年時代と言われるようになりました。しかし寝たきりや認知症などの不安があり、長生きしたくないという人もいらっしゃいます。人生100年時代を本当に喜べる街にしていくためには、リタイア世代の皆さんが寝たきりにならない、歩く、動くことが必要です。そうした行動が地域のためにつながると、自身も豊かになり、活力ある長久手に変わっていきます。若いご夫婦が話しています。お母さんは友達との付き合いや地域活動で楽しそう。お父さんはそんなお母さんに、どこ行くんだ 何時に帰ってくるんだと言っているらしい。お父さんにも現役時代のように毎日出かける場所や用事があるといいんだけど、と語っています。人生100年時代の目指す街の姿、役割と居場所がある街、市が主催する行事などにお客様として参加するのではなく、いずれは運営側、支える側になっていただきます。お客様から卒業することも人生100年時代に備える方法の一つだと考えます。市は社会参加の場を提供し、黒子として支えていきます。助けがなかったら生きていけない人は全力で守る。職員が準備や運営をしていたことを市民に委ねることで、職員には時間が生まれます。その時間を引きこもりなどの課題解決に充てることで、役所組織の縦割りを脱却し、新たな施策に取り組み、誰一人取り残さない長く手を実現していきます。フレイルって何？早く気づくことが元気を保つ秘訣。誰でも年を取るとだんだんと筋力や認知機能、心身の活力が低下し、次第に外出する機会も減り、病気でなくても手助けや介護が必要になります。こうした状態をフレイル、虚弱と呼び、社会とのつながりを失うことがフレイルの最初の入り口であることが分かってきています。フレイル状態にあることに早く気づいて対策を行えば、元の健常な状態に戻る可能性があると言われています。フレイルの予防には以下のことが有効です。 1. しっかり食べて栄養状態を保つ。 2. 口腔機能の維持、よく噛む。 3. 運動、動く。 4. 社会参加。皆さんがお客様ではなく、身近な場所、地域共生ステーション、老人憩いの家などで自分たちでやれることはないでしょうか。例えば、資源ごみ回収を集会所、共生ステーションなどで行う。リサイクル化の促進、ごみが出せない人の見守り、子どもの見守り、地域で子育て、サロン活動などです。これらについてのお問い合わせは、総合政策課、電話 56-0634 番にお願いいたします。変わりまして、写真で見る長くて、長くてふるさとかるた大会、主催一社長くて市観光交流協会、1月18日土曜、長くてふるさとかるた大会がイオンホールで開催されました。1999年に市商工会が募集した読み歌を一社長くて市観光交流協会が引き継ぎ、現代浮世絵で表現した長くてふるさとかるた、かるた遊びをしながら長くての風景を多くの子どもたちに伝えたり、家族で昔話を楽しんだりして、長くてのことを語り合うことを目的とした本大会には約100人が参加しました。10歳以下、11歳から15歳、16歳以上の3部門に分かれた1対1のトーナメント戦が行われ、参加者は真剣な表情で勢いよく札に手を伸ばし、喜びや悔しさの声を上げていました。写真には大勢の子どもたちが集まり、正座をして少し前かがみになって真剣に札を眺めている子どもたちの姿が写っています。変わりまして、 長くて北児童館、北商工区共生ステーションのオープニングイベントを開催します。長久手北児童館と北商工区共生ステーションが4月1日水曜にオープンします。オープンに先立ちオープニングイベントを開催します。オープニングイベント、3月29日日曜午前10時15分から12時、場所北商工区共生ステーション。オープニングイベントでは花植えなどの楽しい催しを行います。共生ステーションの利用登録を受け付けます。共生ステーションの会議室を利用するには事前に団体での利用登録が必要です。利用登録の受付開始は3月9日月曜です。共生ステーションの備品の寄付を募集します。皿、茶碗、湯飲み、コーヒーカップ、箸、フォーク、スプーンなどの食器類や絵本やおもちゃなどを募集します。共生ステーションの利用登録および寄付については立つ瀬があるかまでお問い合わせください。自治会に加入しましょう。自治会は誰もが触れ合い安心して暮らせる地域づくりのための一番身近な組織です。地域に住む人たちが日頃から親睦と交流を深め、防犯など地域の問題を話し合って解決し、触れ合いのある快適な街づくりを目指して活動しています。加入に関してお住まいの地域の自治会がわからない場合や自治会がない地域の場合は立つ瀬があるかまでお問い合わせご相談ください。これについてのお問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0602 番にお願いいたします。
平成30年度公会計財務4表、従来の勘定会計予算決算を補完する形で資産や負債などを含めた分析を行うために全国統一的な基準により作成しています。長久手市の平成30年度一般会計など一般会計、土地取得特別会計、うずか墓園事業特別会計の合計の分析結果をお知らせします。平成30年度の財政状況分析結果、まず貸借対照表バランスシート。平成31年3月31日現在、資産や負債の総額が把握できます。負債と純資産の割合は約1対9です。行政コスト計算書、30年4月1日から31年3月31日まで1年間のコストを示します。物にかかるコストや移転支出的なコストの増加により純行政コストが増加。純資産変動計算書、平成30年4月1日から31年3月31日まで1年間の純資産の変化を示します。純資産は約3億1900万円減少、減価償却などのため。次に資金収支計算書、平成30年4月1日から平成31年3月31日まで収支別に資金の増減を把握できます。業務活動収支の黒字を上回る投資を実施。お問い合わせは財政課電話 56-0606。 休日窓口を開設します。3月下旬から4月上旬は住民移動などの手続きで 窓口が大変混雑します。仕事などで平日に手続きができない人や窓口の混雑緩和のために休日窓口を改正します。住民移動に伴う各種手続きについては次のようになります。まず住民移動、長久手への転入や市内への転居、市外への転出などの届け入れ、すでに住民登録をしている人の世帯に入る一部転入など、他市町村へ確認が必要な移動は除きます。国外から転入される人は、全員分のパスポート、入国日の押印がない場合は、全員分の航空券の半券など、戸籍全部事項証明、戸籍の不票を持参、次に住民票、公益交付を除きます。印鑑登録証明書、戸籍証明、税証明などの各種証明書の発行、印鑑登録、通知カード、個人番号カードの申請受け取り、これは要予約、電子証明書の更新、お問い合わせは市民課、電話 56-0607 へお願いします。次に環境課からのお知らせで、住民移動に伴うゴミ及び資源の出し方の案内、各手続きに関する必要なものについては、各課にお問い合わせください。環境、次は福祉課からです。住民移動に伴う障害者手帳の手続き、住民移動に伴う障害者の手当の手続き、電話番号は 56-0614 にお願いします。次は長寿課から、住民移動に伴う介護保険の手続き、電話は 56-0613 です。子ども家庭課、住民移動に伴う児童手当に関する手続き、電話は 56-0633。 保健医療課、国保年金係、医療係からのお知らせ。国保年金係は、住民移動に伴う国民健康保険の資格取得、創出、変更の届け入れに関する手続き、電話番号は 56-0618。 住民移動に伴う福祉医療に関する手続き、住民移動に伴う後期高齢者医療に関する手続き、この電話番号は 56-0617 でお願いします。令和2年長久手古戦場桜祭りについて、国指定、史跡長久手古戦場は、羽柴、後の豊臣秀吉と徳川家康が激突した小牧長久手の戦いの主戦場跡地です。歴史に思いを馳せながら、公園の散策や実行委員会による催しを お楽しみください。時は4月5日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所は古戦場公園。内容は棒の手などステージ発表、火縄銃の発砲、弓道大会、お茶席、合戦餅つきなどの飲食ブース、物販、体験ブース、スタンプラリー。詳細については4月号の折り込みチラシに入ります。お問い合わせは、障害学習課、電話 56-0627 へお願いします。お問い合わせは、障害学習課、56-0627 へお願いします。次に、第12回町線祭り2020。町線祭りは、町づくりセンターを中心に地域活動を行っている市民団体が、体験、展示、発表など様々な形で自分たちの活動を発信する 手作りの地域交流イベントです。時は4月5日日曜日午前10時から午後3時まで。場所はまちづくりセンター。内容は市内を中心に活動する市民団体による活動紹介、体験ワークショップ、ステージ発表、露店出店などです。お問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0602。 なお駐車場は市役所北側駐車場をご利用ください。市役所正面駐車場からシャトルバスを運行します。代わりまして、令和元年度男女共同参画で兵庫川柳の入賞作品が決まりました。市内小中学生に対し男女共同参画社会の実現を目指した兵庫川柳を募集したところ567点の応募がありました。審査の結果、入賞作品として次の作品が選ばれました。まず最優秀賞、らしさとはあなたの考え、思い込み、お名前は蓮見浩二さん、市ヶ洞小学校。優秀賞、いらないよ男と女の境界線、鈴木奈乃さん、長久手小学校。佳作、助け合い共に踏み出す第一歩、山田瑞希さん、長久手中学校。佳作、家事分担家族の笑顔が広がるよ、中根舞香さん、市ヶ洞小学校。これに対するお問い合わせは立つ瀬があるか電話 56-0641 へお願いします。次に、国際交流フェスタイン長久手2020。毎年恒例の国際交流フェスタ、今年も交流体験をベースに開催します。世界の雑貨、飲食ブース、ステージなど所狭しと世界の文化を感じていただける仕掛けがいっぱいです。みんなで楽しみましょう。時は3月8日日曜日午前10時から午後3時半まで。場所は文化の家2階フロア。入場料は無料です。飲食などは一部有料になります。写真がありまして、皆さんの国際交流会協会の集合写真が大勢にぎやかに写っています。もう一つは馬頭琴の演奏のシーンとか、お菓子がいろいろと並べてある写真が入っております。次に、2020年リニモ春風ウォーキングが始まります。第1回、第2回、第3回がありまして、第1回が3月7日土曜日、第2回が3月15日日曜日、第3回が3月28日土曜日。スタートの受付は午前9時半から11時半まで。ただし第1回は8時半から11時になります。ゴールの受付は午後2時30分まで。第1回は午後3時までです。交通費、有料施設の入場料は自己負担になります。なお第4回から第7回の案内は4、5月号広報でお知らせします。お問い合わせは愛知県、お問い合わせは愛知県交通対策課、電話 052-954-6127 へお願いします。みんなの掲示板、まずシニアヨガ、膝や腰など痛いところがあっても大丈夫です。呼吸に合わせてゆっくり行います。時は4月1日8日15日22日。時間は午後1時半から午後3時までです。場所は高齢者生きがいセンター2階の和室。内容は全般は椅子に座って、 後半はマットの上で行います。料金は1回500円。お申し込みは電話で鈴村さんまでお願いします。鈴村までお願いします。090-3589-6938 です。次は長久手市文化の家からのお知らせです。平日マチネコンサート、午後のただずみ、春の特別企画、サックスとピアノでよみがえるあの日、あの時、昭和時代を懐かしみ、青春の日々がよみがえるスペシャルなコンサートです。時は3月27日金曜日、午後1時半から会場、午後2時開演、場所は森のホール、内容は出演、石川貴則さん、サックス、菅原拓馬さん、ピアノ作曲、藤島恵里子さん、語り、料金は1000円、前売りのみお菓子がつきます。お問い合わせは、文化の家、電話 61-2888 へお願いします。
次はシニアの広場です。生き生きクラブ。65歳以上の人を対象に、老人憩いの家や地域の集会所での健康チェック、創作活動。3月は和紙、小物本、運動などを行います。日にち、時間、場所等は各地域により違います。参加ご希望の方は、長寿課、電話 560-639 でご確認ください。次はオレンジクーテカフェ。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人、福祉の専門職などが集い、認知症であってもなくても関係なく一緒にお茶を飲んだり食事をしたりして交流を楽しみながら相談もできる場です。長久手の喫茶オレンジ。3月21日土曜日午後2時から4時まで、場所は福祉の家1階ボランティアプラザ活動室1。参加費は100円。これは飲み物お菓子付きとなります。開催時間中は入退室自由です。お問い合わせ先は社会福祉協議会、電話624700までお願いします。次は楽カフェ。3月18日水曜日午後6時から午後8時まで、場所は小規模多機能居宅介護楽カフェ。参加費は500円となります。食事付きです。食事希望者は前日までにお電話で申し込みしてください。問い合わせ先は、脱火性643860でお願いいたします。次は、キララの里。3月28日土曜日、午前11時から午後3時30分まで。場所は、キララの里です。参加費は500円。昼食代込みです。お茶だけの方は250円となります。昼食希望者は前日までに連絡先に電話で申し込んでください。連絡先はキララの里、山本さん、090-1230-4684までお願いいたします。次は七色カフェバンバン。3月27日金曜日、午後1時から午後3時まで、場所は七色カフェバンバン。食事は500円、飲み物は300円となります。問い合わせ先は、七色カフェバンバン、577-7604までお願いします。次は、認知症家族交流会、暁の会よりのお知らせです。3月27日金曜日、午後1時30分から、午後3時30分まで、場所は福祉の家2階会議室。対象は認知症の人を介護している家族、 ほっと一息、家族同士で集まって介護の悩みを話したり、情報交換をしてみませんか。